こんにちは、フェルモンド斉藤です。音色塾音声講座、今日は第194回をお届けします。講師のテノール斉藤正明先生です。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
今日のテーマは、
はい、
オンライン会議を制する話し方。
オンライン会議ね、
もうね、
うん、
ほぼ日常で皆さんね使っている人もいるでしょうけれども、ね、もう定着したというにはもうね時間が経ち過ぎてるかもしれないですけれども、
うん、そうですね、はい、コロナをきっかけに、かなり、まあ、広まって、
はい、
もうなんか当たり前のように、
そうですね、
うん、
はい、もうなくならずにそのままあのオンライン会議がこうね、はい、日常に、でこなしているっていう人もねかなりいると思うんですけれども、
そうですね、
はい、結構使いますか。
あのですね、はい、もうオンラインに対応していないと、え？って不思議がられるような状況はよく経験します。
まあそうですよね。
あの雑誌の取材、テレビの撮影とかこうあるときに、こう打ち合わせはズームみたいな。
うん、
それをね、私はこうやってよくのオンラインはやりますけども、スタッフはそうでもないので。
うん、
なのでこう取材の時に打ち合わせあのズームでお願いできますかって言われるとちょっと躊躇するわけですよ。
そうですね、
ズームですかみたいな反応
うん、そうする機材もちょっとどう準備しようかなみたいな、
ね、そうそうそう、
はい、
そうするとなんか意外な反応、あ、そうなんですか、ズームであんまりなさってないんですかみたいに言われて、ちゃんとあの練習してやった方がいいですよねっていうような話になる。
そうですよね、うん、だもう慣れている人にとっては普通にこなしているんですけれども、はい、うん、あのあまり、ね、ズーム会議をしない、オンラインの会議をしない人にとっては、うん、意外とどう話していいか分からなかったりとか、
はい、
あの普段のコミュニケーションとちょっと違うその感じにちょっとね、
うん、
どぎまぎしてしまったっていうのもありますよね。
ですね、
うん、なので今日はですね、はい、このオンライン会議でのあの話し方、
うん、
ということでちょっと進めていきたいんですけれども、
はい、
はい、まあ、オンライン会議特有の状況ってありますよね、うん、
ありますね、
うん、まあ、ね、先ほど言ったもちろん対面で話すのが一番こう相手との、ね、情報量は多いんですけれども、はい、
うん、
でかといって電話だと声しか通じないと、
はい、
でオンラインってその間じゃないですか、
うんうん、
顔は見えるで、まあ、もちろん声も聞こえる、
はい、
まあ、でも目の前にいるわけではないと、うん、でまあちょっと通信環境の、ね、特殊なあの環境もあったりして、
はい
はい、ちょうどそういう環境ですよね。
ですね、
うん、
だからなかなかこうパーフェクトにいくっていうのも結構難しい、
は
い、
そうなんですよね、
うん
うん、でこのオンライン会議での話し方っていうのをこう順番にね今日ちょっと進めていきたいなと思うんですけれども、
はい、
まず最初に気をつけたいこと、
はい、はい、うん、このちょっと7つ今日取り上げてみようかなと思うんですが、はい、まず一つ目として、ゆっくりはっきり大きめの声で話す。
お、なんかすごいあの初期の頃の、はい、アドバイスみたいな感じですけれども、
ですよね、話し方
これ意外とできてない、
うん、はい、
ですよね。
ですね、うん、これ相手が目の前にいればそんなに問題にならないことでも、
そうなんですよね、これな、ね、不思議ですけれども、
はい、
すぐ目の前にいるときって、うん、ちょっとボソボソっと話したりとか、
はい、
なんかあああのさあそかそかだそうだよねあみたいなこのニュアンスも伝わるじゃないですか、
うん、ね、この独り言部分が
そうなんですよね、はい、こう息遣いみたいなのもね、うん、でもオンラインだとその細かいニュアンスっていうのはどうしても伝わりづらいので、
はい、
まあ、はっきり話した時、うん、まあ、その情報が相手に伝わるという感じですよね。
ですね、
うん、
でまたこの、まあ、オンライン会議で使うそのツールというかソフトというかそれによっても違うとは思うんですけども、その資料を画面に表示してでその状態で話す、で自分の顔はその時は見えなくなるというような状況もあるので、
はい、
これ相手が目の前にいれば資料を持ちながら喋っていてもパッと顔を上げれば相手が見える、相手が声出してる時はパッと相手を見る、うん、っていうようなことを自然にやりますけども、さっきの電話に近い状態にパッと変わってしまうこともある。
そうですね、
はい、
確かに、
うん、なので、意外と我々相手の口元の動きで言葉を判断しているところがあるので。
そうですよね。あとはまあこちらが話す時でも相手のこの様子をもちろん見ながら話すっていうのもありますよね、
はい、それはすごく大きいですよね。
大きいですよね。
自分が話してるんだけどもそのこう刻一刻変わる相手の顔を見ながら次の言葉を選ぶという、
うん、あと話し方のトーンとか、
はい、
スピードとかも無意識に変わってたりするので、
うん、
この資料を写した時に、
はい、
話す方側からすると、うん、こう相手の顔がちょっと見えづらくなったりもするの で、
です、ね、
そこがこう本当にみんな聞いてくれてるかなっていうような不安の中、はい、話すという場面も結構あると思うんですよね。
ありますね、うん、これは私もよくその画面の共有って言ってね、資料を写したり用意したあのスライドに切り替えたりっていうのは使うんですけども、うん、そのまま喋っているともうね、皆さんの反応っていうのは全くわからなくなるので早くこの切り替えたい、
うん、
でも、ね、ある程度こう資料を見ていただく時間も必要なのでそこはこう考えながらやりますね。
そうですね。でこの、まあ、ゆっくりはっきり大きめの声で話すと、
はい、
これを意識しないと、うん、あの普通の話すスピードで、
はい、
ちょっと早口というかね話してしまうと、うん、なぜかやっぱりオンライン上ではですね伝わりづらいんですよ。
伝わりづらい、
うん、あれは不思議ですけれども、やっぱり情報量が、
はい、
あの目の前にいないので、うん、多分相手はすごく何を喋ってるか、どんな話をしてるか、どんなトーンで話してるかっていうのを、多分情報量が少ないものを、
はい、
の中から脳の中で解釈する時間っていうのが、
う
ん、多分必要なんだろうなと思うんですよね、
はい、
うん、なのでいつものようにバーッと早く話してしまうと、うん、なんか先に行かれたような感じになる、
はい、うん、ついていけなくなっちゃうんですよね。
そう、うん、なので相手の顔が見えないこの資料を写しながら話している時なんていうのは、うん、特に、
はい、
バーッとなんかこう、ね、聞いてるか聞いてないか反応がわからない怖さもあるので、
うん、
どんどんどんどん早く話してしまう
、はい、
うん、ちょっと早くなるとちょっともごもご話してしまったりとか、
うん、
うん、
ですね、言葉がこう不明瞭になりやすい。
そうなんですよね、うん、そういうのってあまり指摘途中でされないじゃないですか。
それですね、
うん、
はい、なので、まあ、今話す側の注意点としては、うん、まあ、はっきり話すということですけども、うん、このオンラインのメリットの一つとして聞き取れなかった時指摘しやす
い
という、はい、まあ、特徴があるなというのは感じます、うん、相手が目の前その同じ場所にいて声が聞き取れない、
はい、
声が小さいとかちょっともごもごもごと喋ってる、
うん、
そういう時にちょっとこう心理的に指摘しにくい、特に相手が上司だったりすると、
うん、
もうちょっと大きい声で話してくださいとか、もう一回言ってくださいっていうのをちょっとこう躊躇するところがありますよね。
そうですね。
だからこれオンラインだと、あ、すみません、今ちょっと切れてしまったようなのでっていう、うん、通信の方のせいにして
はい、はい、
もう一回言ってもらうっていうことが気兼ねなくできるという。
そうですね。うん、まあ、参加のね人数の規模感にもよるかもしれないですね、
はい、
30人とか40人参加してると逆にもう誰も指摘なんかしないので流されてしまうっていうことはありますよね。まあいっかと、
はい、
何喋ってるか分かんないし、うん、ちょっともごもご音もちっちゃくて分かんないんだけど、
うん、
まあいっかっていう、
はい、
誰も指摘しないから赤信号みんなで渡れば的な感じで
ですね、
話してる方も聞いてる方も、
はい、
良くないと
ですね
結果的にね、
はい、でそれはの司会者とか主催者が最初に皆さんってこう呼びかけてお願いしておくのもいいかもしれないですね、
うん、
何かあったらすぐに知らせてくださいという聞こえない時には言ってくださいっていう。
そうですね、うん、私の、はい、まあ、資料を共有することって結構、ね、もう普通にあると思うんですけども、
はい、
無駄なこうやり取りを起こさせないために、う
ん、はい、
私はよくこう今聞こえてますかとか、
うん、
映ってますかとか何回も繰り返す人いるじゃないですか、
はいはい、
でその度にまあ一応こう代表的な人が、うん、大丈夫ですよ聞こえてますよとかやったりしますよね、
うん、はい、
あれも何十人もいるとすごく無駄な時間になると思ってるんですね、うん、なので私は例えば資料を共有した時には、
はい、
今資料を共有してるということを伝えるんですよみんなに、
うんうん
うん、で今こういう資料を共有しています今写してますと、
はい、
もし写ってなかったら誰か言ってくださいというのが分かるじゃないですか、
はい、
うん、映ってますかって言うと、
うん、
誰か反応しなきゃいけないんですけど、
そうですね、バッチリ映ってても何かしらのこうリアクションが必要、
はい、うん、でも今 PDF のこの資料を映しながら喋っておりますってこう言うと、うん、映ってないよっていう、
うん、
もし仮に映ってなかったら誰か言ってくれるし、
いいですね、必要な反応だけ来る、
うん、そう、だから時々映したつもりで喋ってる人っていますよね。
いますいます。
そう、はい、その場合ってみんな3分ぐらい喋った後にもしかして資料共有してますかみたいな、これって本当に無駄な時間になってしまうので、うん、なので私は共有するときは共有しますと、
はい、
今これこれこういう資料を今映しておりますのでこれについて喋りますと、
うん、
でそこにね滞りなく画面に映っていれば、
はい、
まあ、そのまま進むので誰もストレスがないというちょっとしたこう伝えてから喋るっていうことは心がけてますね、う
ん、いいですね、うん、やっぱり相手側にどう見えてるかっていうのを、
はい、
あんまりこう気にしないというか分かりにくいんですよね。
そうなんですよね、
時々あるのは、まあ、何人か大勢でこう映っていて、
はい、
でみんながこうカメラをオンの状態にして、うん、それでこう、ね、話をするわけですけども、ちょっと中座しますちょっとトイレ行ってきますみたいな時は、はい、まあ、勝手に行ってくるっていうことになっている、
うんうん、
そうするとその時パッとカメラをオフにしてで行って帰ってくるとオンにしないまんまそのままずっと参加する、うん、これ、はい、自分の顔が画面の中に見えないと、
うん、
相手は他の皆さんの顔はずらっと映ってるので、これでちゃんと元に戻ったというふうに勘違いしちゃう、
ね、うん、はいはいはい、
はい、なのでその辺結構難しいなと。
そうですね、
はい、私も何回か、うん、カメラオフになったままですなんて言われたことが、
うん、
はい、
それはありますよ ね,
ですね、うん、これは気をつけましょう、
まあ、マイクのミュートとかね、
はい、
初歩的なことをやってしまうっていう
です ね,
ねありますんでね、
はい、
なので最初はですね、ゆっくりはっきり大きめの声で話すということ、
はい、
これをまず心がけるということ、まあ、一番大事ですよね。
ですね、
うん、
はい、もうオンラインならではってことでもないかもしれないですね。
はい、そうですね、
はい
はい、で2番目は、
はい、次はですね、もう本当簡単なんですが、しっかりうなずく、あるいは表情をはっきりという、うん、この見た目に関することです。
これは相手に対しての心遣いという、はい、ことですよ
ね。そうですね、
うん、
でこれ画面の中で、例えば今フェルモンドさんが話していて、で私がこちらでこううなずいたと、でこれがもう軽くうんうんっていううなずくぐらいだとなかなか通じない。
そうですね、はい、画面ちっちゃくしてる人もいるかもし
れないですね。そうなんですよ ね、フェルモンドさんのところではなんか大画面で私の顔が映ってそうですけど
そうですね、50インチで映ってるかもしれない、
ね、はいはい、もう本当にもうスマホみたいなのでちっちゃく見てるっていう人もいるので、うん、こう本当大きくうなずかないとうなずきが伝わらない。
そうですね、
はい、こう、うん、こっちでニコッとしても相手には何も伝わってないかもしれないと、そのくらいに思った方がいいので、この、まあ、ジェスチャー、 視覚的な情報に関してはもうオーバーにやる、
はい、
これが2つ目です。
そうですね、何事もオーバーにしないと動きというのは相手に伝わらないものですよね、
はい、ですね、
うん、
はい、
これはもう相手がこう話しやすくするためにはっきりと
ですね、
うなずく表情も時々ね笑ったりとか、
はい、
それをした方が相手が話しやすくなりますもんね。
なりますね、うん、ね、目の前の皆さんの顔が画面の中で動かないとまあ話しづらいですよね。
そうなんですよね。もう下手したらパソコン叩いて見てない人もいますからね。
そうそう、
はいはい、
ね、
それは本当にオンライン会議の一番いけないところだなと私は思いますね。
あ、
パソコンで見てるので、はい、別のね作業をでもするというのは本当に相手にはすぐ伝わってしまうし、う
ん、わかるんですよね。
わかるんです。
不思議なくらいによくわかるんですよね、
う
ん、
あれはね本当にね、うん、NG 行為だなと思いますよ ね、
う
ん、
ね、
で本人はこうパソコンを打ちながらも聞こえてるよと思ってるんですけれども、
うん、
絶対に頭には入らないですね。
もう意識の容量を考えたら、
はいはい、
他の作業をやったらもうまずそっちだけになりますよ ね、
いいすね、うん、それ話しかけてる方が分かりますよね。
はい、分かります。
絶対うんうんしか言えないはずなんです、
うん、ね、うん、それはもうリアルタイムに相手が目の前に、まあね、オンラインはリアルタイムですけど、
はい、
その場にいても同じですからね。
そうなんですよ、うん、絶対に理解してなくて、
はい、
うんうん、せめてせいぜいいいんじゃないぐらいしか言えないという、うん、うん、いいんじゃないっていう、でも絶対に今分かってないんだよなって、はい、分かってないだろうなっていうのは、
うん、
相手には伝わってしまいますからね。
ですね、
うん、そこはこうオンラインだとついついやりがちな行為なので、
はい、意外と本人は、ね、相手に分からないんじゃないかってなぜか思うんですよね、
はい、すぐ分かる。
画面の下の方でちょっとスマホでなんかメールチェックみたいなのをするのはもう即分かりますもんね、うん、
すぐ分かりますね、うん、やっぱりそれはこっちが話した時に、
はい、
そのリアルタイムでうなずいてもらってないとか、
うん、
結構いいことを、いいことというか大事なことを話してるのに全く無表情で動かないと、はい、ああ聞いてないんだなっていうのがね分かっちゃいますもんね。そこはやっぱり相手の立場に立ったら、
はい、
相手が話している時には、ね、オンラインであろうと、
うん、
ちゃんと相手の方を見て聞くと、
はい、
でちゃんとジェスチャーリアクションするというのは本当に大事なことだなと
思いますね、
はい、
うん、はい、私も時々スタッフに、
はい、
聞いてますかっていうのは間に言われますからね、う
ん、それまずいんじゃないですか。
そうそう、なんとなく返事してお、うん、おいいねみたいなことを適当に言ってると、
ああ
ちょっと聞いてますか、
それ完全にバレてると思います
そう、ちょ大事なことなんでっていう、うん、ね、ちゃんとまともに聞かないとい
けないよな、
そうですね、
すぐ分かってしまうという、
はい、
はい、3つ目は、
はい、
はい、
端的にポイントを伝える、
うんうん、
つまりはダラダラ喋らない。
あ、これはオンラインだからこそというのも少しあるかもしれないですね。
そうですね、
うん、
の目の前にいようがそれはだらだら喋っていいわけではないけれども、うん、でもこう、ね、なんかその場で雑談的に、まあ、無駄話をするとか、あるいは、ね、アイスブレイカーなんて言われますけど、うん、ちょっと場が硬いなという時に、日本人ってジョークっていうのはあんまり得意じゃないけど、
はい、
さっきねそこ来た時にこんなことがありましてっていうような、この今日のテーマとは関係ないことをちょこっと喋ったりっていうのは割と受け入れられやすい、うん、ところがオンライン で何人かでこうつながった状態で、
うん、
で誰かが、実は最近ちょっと面白いことがあって今日聞いてほしいんですけどいいですかなんて言うと、
はい、
ダメとも言いづらいけども、でもちょっと本題に早く入ってさっさと終わらせたいなみたいな感じになるので。
そうですね、
はあ、
まあ、このだらだら話さない、
はい、
これはオンラインでは結構ね気をつけた方がいいかなと思いますね。まあ音声のね遅延とかもあるので、
はい、
リアルタイム リアルな場所での雑談のようには話すのは難しいと思うんですね、うんうん、
難しいですよね、
うん、それもありますよね、
はい、相手の反応がほんの一瞬遅れるので、うん、難しいですね。
だからそれ考えると雑談ってすごいこう的確なリアクションの応酬で成り立ってるってことですよ ね、
はい、
ねリアルタイムでの雑談っていうのはね、
はい、ですよね、うん、でしかもなんか場の空気をちょっと読んで、
うん、
ああ早めに切り上げた方がいいなこの雑談はとか、うんうん、っていうこともやりますよね。
そうなんですよね、
はい、そのオンラインの画面越しだと雰囲気をこう察する、
はい、
空気を感じるっていうのが非常に難しいので。
そうなんですよね、まあ、それぞれのねこう環境も全然違うので、はい、すごいいい環境で話してる人もいれば、
あその通信環境、
はいはいはい、
はい、
スマホで本当にね、うん、ちょこっとなんか聞こえちょっと聞いて話せればいいやぐらいな感じでね、
はい、
話してる人もいたりすると、うん、やっぱりその空気感っていうのはどうしても伝わりづらいっていうのは、
ね、辛いですよね、
ありますよね、
はい、なのでもうポイントを絞って大事なことをパッと伝える、
うん、
これが3つ目、
ね、
はい、
で4つ目はちょっと今までと被るかもしれないですけれども、
はい
はい、
相手の話が終わってでから話し始める、
うんうん、そうですね。
これをオンラインに慣れていない頃はもう大抵みんなやりますね、
かぶせてしまう、
はい、
うん、
これ通信のそのなんていうんですか遅れの、
はい、
そのせいもあり、あとは相手の反応がこうパパパパと分かりづらいということもあり、でちょっと喋り始めてまたまだ相手のセリフが続いてるみたいなことになりやすい、
うん、
あとは、まあ、わざとかぶせることもありますね。
ちょ遅延を計算して、でもない
ではなく、
はい、
例えば相手が目の前にいたらなんとかなんですよねっていうそれが終わらないうちになんとかなんです、あーわかりますみたいに
うん、
わざとかぶせる、
はいはい、
それをオンラインでこうなんでやろうとすると、
はい、
これは相手はなんか邪魔されて割り込まれたなみたいな感じになりやすい、
うんうん、そうですよね、
はい、うん、完全に話が終わってからで、相手の反応を見てで、あ話す様子ないなと思ったらちょっと自分が次を続けたり、うんうん、というこのちょっと間をしっかり取りながら話をするというのがいいと思います。
そうですね、うん、まあ、お互いにそのこう間の感じが共有できていれば、
はい、
終わってから話す、終わってから話す、
うん、
そして、まあ、終わってから相手がこう相手にバトンパスするこのタイミングっていうのもちゃんと取ってあげるっていう、ね、はい、それができるといいですよね、
はい、さっきフェルモンドさん雑談ってもうなんかね、はい、うん、絶妙なこのやり取りだっていう、でもうそれ本当にこのオンラインとその場でのやり取りとの大きな違いだなと思うんですけども、うん、この目の前にその場にいる相手がこうワンテンポ遅れて反応するタイプだと、う
ん、はい、
なんかちょっと話しづらいっていうことありますよね。
そうですね、一回飲み込んで考えて反応するタイプの人、
はいはい、
うん、
で、ね、分かってしまえばあこういう人なんだって言ってそのつもりで話しますけど、うん、なんか一瞬このポンとあですねっていう反応を期待してるタイミングで無言でちょっと後でまあそうですねっていう感じの反応が来ると、
はい、
あなんかちょっとこうなんだろうなこの話に賛同してないのかなっていうような、
うん
うん、ふうに感じてしまう。でただオンラインの場合はもともとタイムラグがあるという、
うん、
そういう、まあ、前提でみんなが承知しているので、なのでその間に関してこうパッパパッパといい感じに返事をしないとなんか悪いなと、
うん、
ちょっと気にさせてしまうかなっていう気遣いはいらない。
そうですね、
はい、
うん、まあ、お互い分かってますから、ね、
分かってるので、
はい
はい、
ちょっと高度な話ですけど、まあ、高度というかですね、ちょっとしたテクニックですけれども、
はいはい、
私最後あえてかぶせ気味に最後こう反応することによって、うん、
はい、
テンポよく終わらせるっていうのを時々することがあるんですけども、
あ、それはその一緒にその場にいるときに、
いえ、オンラインで、
オンラインで、
はい、相手が何か喋ってる時でも、もう語尾まで最後まで聞かなくても分かる、うん、分かる時ってあるじゃないですか、
は
い
は
い、
ありますね。
で、あ、じゃあ例えば、あ、じゃあ今の中で今特に質問はないでって言ったら、ないでしょうかって絶対言いますよね、
はい、
なのでそのそこら辺で、うん、私がちょっと、
うん、
だタイミング的にはかぶせ気味に話すんですけれども、
うん、
相手にとってはないでしょうか、あ、大丈夫ですっていうぐらいな感じで相手の耳に届くと、
あもう予想してね、
はい
はい、でそのタイムラグの分を予想して、
はい、
そこをカットする話し方を、
そう、
これは高度ですね。
そう、相手の語尾をちょっと計算して、はい、まあ、明らかにこういう内容で終わるという、
うん、
わずか 0.5 秒前ぐらいに、
はい、
はい、ありがとうございますっていうと、相手にとってはリアルタイムのように反応したというのをちょっと時々やるんですけど、
はい、
まあ
ね、
はい、
確かに ここまで話せば、うん、そこから違う方向にはいかないなという、
うんうん、
で着地点がもう明らかだっていう状況はありますもんね、はい、
そうなんですよ。
あ、それを捉えて相手がこうすっきりするようなタイミングを演出するという、
うん、例えばね、じゃあ今日の内容で不明な点はございませんでしょうかって言った時に、はい、大丈夫ですっていうこのタイミングでちょっとなんか嫌だったりする。
そうそうそう、ね、あ、なんか躊躇してるのかな、あ、考えてるのかなっていう、うん、そのほんの一瞬ですよね。
そうなんですよね。
あ、そこをカットしてあげる、
カットしてるっていう、そんなようなことね。
すごい気遣い
そうそうそう、タイムラグを計算しているっていう、
はい、
ということで、はい、じゃ続いていきますけれども、
はい、
5つ目、
はい、次はまあ、複数人参加している場合という条件ですが、誰に対してどの意見についてこれから自分が話すのかを明確にする、
はい、うん、
これは相手がその場に同じ部屋に揃っている場合、顔の向きで、あ、何々ですかっていうような言い方が通用しますけれども、ね、うん、オンラインだとまず通じないので、
確かにみんな画面向いてるから誰に話してるか意外と分かんない時ありますよね、
はい、分からないですよね、
は
い、なので、先ほどの何々さんのこれこれという意見についてなのですが、でこれを明確にした方がいいという、うん、
これは結構大事ですね、
はい、
こう複数人、まあ、10人以下ぐらいになってくるとですね、
はい、
こう、まあ、順番にというかこう、まあ、喋りたい人が、まあ、どこか喋ったとしますね、
はい、
でそれに対してその人が喋り終わった後に、
うん、
その人が何か質問したとします、
はい、
ただ終わった後に誰に質問してるかが分からなかったりとか、うん、最後の最後で分かったりとかして、
はい、
質問された人は、
うん、
ああ私、あ、私ですか、
あ、そうそうそう
っていうのってよくあるじゃないですか。
ありますね、
うん、
まともに今聞いてないわけですよね。
そう、パソコン打ってるんですよ、だからその人
ね。はいはいはい、ね、で、うん、自分に向けての質問だと分かっていれば、
はい、
まあちゃんとそこだけでも聞こうとするんでしょうけど、
それを言った瞬間に、
はい、
その人が急に、
うん、
背筋が伸びて、なんかちょっと耳をこうカメラの方に向けたりするぐらいな、
はい
はい、ね、例えばじゃあ斉藤さんにちょっと今お伺いしたいんですけれどもって言ったら、
はい、
その斉藤さんは嫌でも聞くじゃないですか、
うん、そうなんですよね、うん、
はい、それ結構大事かなと。
大事ですよね、
うん、
のそれをせずに、
はい、
最後に名前を、
うん、
なんとかなんとかなんですけどもよろしいでしょうかね斉藤さんって言って、
ああ、私ですか
すみません、もう一度いいですかみたいなになったら、
そうそう、
本当に二度手間
そうなんです、
周りの人の時間も使っちゃいますから、
うん、しかもなんで聞いてなかったんだって話になります
そうそうそうね、
うん、
はい、それが相手の立場によっては そうそうね、ちゃんと聞けよっていうのが言いづらいっていうの
そうなんですよ、ね、
ありますもんね。
なんとかさんにちょっとお伺いしたいんですけどっていうのは相手への気遣いでもありますよね。
ありますね、
うん、話し終わった後に相手がこう恥をかかないという、はい、あと周りのみんなも、まあ、時間のロスもなくなりますし、
ね、はい、
うん、これは大事ですね、
ですね、はい、誰に向けて話しているのか、
うん、
と何に関して話しているのかというのをはっきりさせた方がいい、うん、
慣れてる人ってやっぱりそういう細かい気遣いができてますよね、
うん、ですね、
うん、何気なくそういうことをさらっと言って、はい、無駄のないように話す、うん、で相手の反応もちゃんとうまく引き出すっていう人やっぱりもうね、長々とこう何年もこ
う
オンライン会議やってるので、う
ん、
そういう慣れてる方っていうのはいらっしゃいますね。
ですね、
うん、ではですね、
はい、
6番目、
はい、はい、これはやはりオンライン特有ですね、
うん、
発言したい時の動作を決めておく。
動作、
はい、
はいはいはいみたいな
これは例えば、はい、その使っているアプリの中の、はい、挙手のマーク、はい
はい、
なんか最近、うん、画面カメラの前かなで、手を上げるジェスチャーをすると、
はい、
その画面の中に、まあ、アプリが反応して、
うん、
なんか挙手のマークを出したり、
あ、そうなんですか、
なんかそういう、それはまあ遊び感覚なんでしょうけど、
はい、
それはね、あの切っておいた方がいい機能かもしれないですけど、うん、なんかチョキ、じゃんけんのチョキを画面に向かって出すと、
うん、
なんかイエーイみたいな感じの画面がパパパッと出たり、
ね、まあ、その時点でイエーイですけどね
それはあともかく、うん、その機能を使うっていうことじゃないんですけども、はいはいはい、でもあの挙手、あ、すいません、あのちょっと言いたいんですけどっていうマークを出すのは有効なので、で、まあ、そういう喋りたいときに画面の中で手を挙げるのか、
うん、
それともそういうツールを使ってじゃあ挙手マークこれを出してくださいっていう、はい、うん、これを決めておくということですね、
うんうんうん、
チャットに何かを書き込むとか、
はい、
なんかその合図をするという、うん、でこれを決めずにあの各人がもう好き勝手なことで、はい、合図をしようとするともう本当収集つかなくなるので、
そうですね、まあ、これも規模感に、ね、よりますけれども、
はい、
まあ、3、4人、4、5人ぐらいだったら何とかなるかもしれないですけど、
ですね、
まあ、10人超えてくるとね、
ですよね、
誰が喋るのかっていう、
で、ね、これはあまりいい状態ではないで状況ではないですけれども、
はい、
こう1人すごく喋りたい、他の人に反論するのが好きみたいな、そういうような人、あるいはその場をちょっと妨害したがってるような、
はい、
人がいて、でその発言をする際の動作を決めていなかったりすると、もう勝手にマイクをオンにして、あの今のですね、あのちょっといいですか、あっていうことを始めてしまって阻止できない、
はいはい、
なのでこれ司会者的な人がいるのであれば、必ずこの司会者がどうぞ何々さんどうぞと言ってから、うん、マイクをオンにするとか、
はい、
発言を始めるというふうに決めた方がいいこの状況もあると思います。
そうですね、
はい、
うん、まあ、こうオンライン特有のこういった機能もありますんでね、うん、はい、これは使ってこなすといいと、はい、
ですね、
ですね、
はい、
はい、じゃ最後7番目、
はいはい、これはカメラとの距離ですね。
カメラとの距離、
はい、はい、これもオンライン特有で、
うん、
顔がはっきり映るようにカメラとの距離を調整、
はい、
これはね、の顔が近い分には、
うん、
もう限界あるので画面の、はい、今そうフェルモンドさんも私もだいたい同じような感じで画面の割合として、
うん、そうですね、
はい、で、うん、胸のラインぐらいまで映ってるっていう感じですけども、うん、これが相当後ろに下がって全身が入るくらいまでになると、うん、
はい、
もう表情はほとんど見えない、
う
あとは部屋の照明によっては顔がもう真っ黒になってしまって、うん、見えなかったりする。なので、ね、なんかせっかくオンラインでつながっているのに一堂に会しているという感じにならない。
そうです
ね、一人だけちょっと後ろに引いて見てるような風になってしまうので、うんうん、はい、よく見えるように調整をする、
はい、そうですね。意外とこうどうやって映すかっていうのは、はい、まあ、自分の勝手じゃないかと思うかもしれないですけれども、うんうん、いろんな意識がそこに見えてしまってるっていうのはありますよね。
そうなんですよね、うん、でね、こういうのあんまり映るの嫌だな、恥ずかしいなっていう方は、うん、少しでも離れてってやりたく、
おでこだけ出すとかね。
そうそうそう、ね、うん、本当に自分がどう見えてるかを気にしないと、そういう変な映り方をしているときに、うん、気がつかなかったりしますね。
そうですね、まあ、あえてやってるというところも、ね、あると思いますけれども、うん、そういう意識の表れであるっていうのは間違いないと思うんですね、
はい、
うん、でこうよく私も大事な、ものすごい大事なミーティング会議だったりすると、
はい、
ちゃんと全員顔を映して、うん、
はい、
おでこだけ写し、今本当に言ったようにおでこだけ写したりとか、はい、暗い人とか、うん、そういうのを全部こうやめさせて、
はい、
うん、ちゃんと正しく写るようにして参加してくださいっていうような会議もあったんですね、
はい、
やっぱりそういう時って、まあ、当然みんなするんですけれども、
うん、
向き合う意識が違いますよね、その会議
ですよね、うん、
なんか話も入ってくるし、
はい、
ましてこう作業しながらやるっていうのはなくなると思うんですよ、うん、
ですね、
うん、
はい、この自分の顔がはっきりみんなに見えてる、相手に見えてると思うと、うん、ちゃんと聞くんですよね。
そういうことなんですよ、う
ん、そうで、ちょっとこう気が散って、とかちょっと眠くなってとかっていうふうになりにくい、
うん、
やっぱり自分のためにもなるので、
そういうことなんですよね、
うん、
でこう順番を言うと、はい、全部ちゃんと写してる、はい、顔もね正面で写してるっていう時は、
はい、
やっぱりその会議に向き合う姿勢っていうのは違いますよね、
うん、
で少しだけ写ってるとか、
はい、
ね、上だけ写ってるとか、うん、すごい遠ざかって写ってるとか、
うん、
ちょっと意識は薄れて、
はい、
まあ、見えてないかなみたいな、一応でもカメラオンにはしてるよぐらいな感じ、うん、でもちょっと見えないところで作業しちゃったりとか、
はい、
であとはさらにそこの先に行けばそもそも映してないと、
うんうん、
最悪その場にいないかもしれないぐらいな、やっぱりそのぐらいのこう差って出てきてしまうと思うんですよ、
はい、
なんかリアルな時であれば、うん、ありえないようなコミュニケーションが、はい、オンラインでは成立しかねない。
そうなんですよ、うん、まあ、以前にこれコロナでオンラインが始まった、流行り始めた頃だと思うんですけど、うん、画面サボっていないように見せかける、
はい、
その仕掛けみたいな
テクニックみたい
ですね。そうそう、はい、で時々通信状態のせいで画面が止まるっていうのを利用して、
はい、
止まった時に何か読み込んでるようなマークがこう、
はいはい、
まあ、チカチカチカみたいな、あるいはくるくる回るみたいな、あの画像を作って、
うん、
でパッと静止画像なんだけどそれに切り替えてしまう。そうするとみんなからは、
はい、
あ、この人今通信でちょっと止まっちゃってるけど、
うんうん、
でもちゃんと映ってるんだなっていうふうに見えてっていうね。
そんな頭をそこに使う人もいるんですね。
そう、はい、ね、だからその場にいれば、一緒にいればありえないようなことをそうやって考え始めるですね、
うん、そうなんですよね。
在宅でちゃんと、ね、仕事をしているように見せかける技みたいな。
そうなんですよね、うん、
でもこれってやっぱり長い目で見ると自分のためにならないですよね。
そういうことですよね、
うん、
リアルなコミュニケーションであれば、
はい、
当然のようにやっていることを、
うん、
逆にオンラインだったらさらにね、気を使って相手の話をちゃんと聞いてますよと、
うん
うん、今この時間は向き合ってますよっていうのを示していかなければいけないと思うんですけれども、
はい、ですね、
逆に使おうとすると、
うん、
ね、こう だ実際参加しているのにその時間がお互い無駄になってしまう。
そう、うん、ね、やっぱりこうツールを使っていかにサボるかみたいな、
はい、
上手にサボる方法みたいな風に考えるんじゃなくて、うん、できるだけこう生産性を高めて、うん、効率を上げていこうと、
そういうことですよね、
うん
うん、このオンライン会議が始まってからっていうわけではないんですけれども、
はい、
こうリアルの会議でも、
はい、
なんていうのかな、特にまあこのオンライン会議っていうのが定着し始めてから顕著になったと思うんですけれども、リアルの会議でもこ
う
パソコンを持ち込んで、
はい、
リアルの会議でもちょっとこう聞いてるふりして作業してしまう。普通だったらありえないですよね、
はい、
目の前に今いて1メーター2メーターぐらいの距離で話しているのに、
はい、
パソコンをずっと打っていて、初期の人だったら別ですよ、
うん、
じゃないのに、なんとなくオンラインの延長で作業をしながらミーティングをするというか癖になってる人もちょっといるんじゃないかなと、うん、だから今逆にミーティングにはパソコンを持ち込まないとか
はい、はい、
そのぐらいの方が私はこうクリーンに打ち合わせができるんじゃないのかなとすら思いますね、
うんうん、なんかねその辺がちょっとこう変化してしまったのかなっていうのがありますね。
ながらミーティングみたいなのが、うん、なんとなく癖になっている、
ね、以前だったらまずそんな発想しなかったのに、うん、いや別にいいでしょっていう感じになってきた。
そうそうそう、でもその時間ってさっき言ったようにね、相手の話がほぼ頭に入らないと思うんですね。
入らないですね。
で相手もそれも分かるし、
うん、
何のために今集まってるんだっていう無駄な時間になってしまうので、
はい、
うん、これはちょっとオンラインからのこう、うん、悪い癖になってるのかなっていう部分も多少見受けられるかなと思いますね、う
ん、はい、うん、
ということで、
はい
はい、今日はですね、まあ今になってこのオンライン会議、
はい、
改めてということなんですけれども、
はい、
まあ、通常のコミュニケーションにおいても気をつけなければいけない心構えというのも、ね、
はい、
反映されていたかなと思うので
ですね、
はい、うん、オンラインならではのトラブルというのもありますけれども、
うん、そうですね、はい、それを私もこう経験するので、
うん、
ちょっと最後追加すると、
はい、
通信が途絶えてでこう止まってしまったような時の対処法、
うん、対処
法、はい、これをまあ、それぞれでいいんですけれども決めておく、
うんうん、
もうパッとそのアプリが落ちてしまって、終了してしまった時にはじゃ あ同じように立ち上げて、同じように再開するので、
うん、
同じようにこうログインしてくださいっていうことに決めておく。そうしないともうね、一旦切れたら二度と入ってこないみたいな風になったらもうまたじゃあメールか電話かで呼びかけて、
うんうん、
はい、また集合してくださいなんていうのでこうバタバタするので、はい、もうそのまま再開するという風に決めたり、
ね、あと
は、
ね、
さっきありましたけど、うん、途中でちょっと中座するときはこういう風にするっていうのも決めておく、ね、いちいちなんかマイクで、あ、すいません、ちょっといいですか、ちょっとお腹痛くて、うん、ちょっとトイレに行ってきたいんですけども、
いいからいいから行って行ってって言われますよね。
そう
ね、
そんな風なことになるので、うん、もうそれはじゃあトイレは勝手に行くとか、
はい、
っていう風のそういうのを決めておくことが大事だと思いますね。今、うん、はい、そう、あと何かありますかね。
そうですね、まあ機能的なものはねどんどん変わっていきますし、
ですね、
使えるものは使うぐらいな感じでね、
はい、
いいと思うので、まあ、本質的なこのコミュニケーション、
うん、
相手の気遣い、
はいはい、
自分が話す側聞く側両方ともねちゃんと意識して、うん、まあ、オンライン会に臨むと、
はい
はい、いうことがまあ大事かなと思いますね。
一番大事ですよね、
はい、
もう本当本質だなと思います、う
ん、なのでまだまだうん、おそらくオンライン会議っていうのは続いていくんだろうと、はい、
ですね、もう、う
ん、思いますし、
おそらく定着するだろうなと。
そうですね、
うん、
まあ、うまく住み分けしながら定着していくんだろうと思いますので、
はい、
リアルなコミュニケーションというのをちゃんと意識しながら、
はい、
オンラインでも、まあ、この人と話してると気持ちいいよねと、
うんうん、
って言われるぐらいに、
はい、
なっていきたいなと思いますね。
いいですね、
はい、
はい、
ということで、はい、今日はオンライン会議を制する話し方ということでお届けしました。
はい、はい、
本日はどうもありがとうございました。
ありがとうございました。